それでは聖書を開くください。今日の聖書の箇所は旧約聖書マラキ2章の1節から4節です。それではお読みいたします。祭司たちよ、今この命令があなた方に下される。もしあなた方が聞き入れず、もし私の名に栄光を期することを心に留めないなら、万軍の主は仰せられる。私はあなた方の中の呪いを起こり、あなた方への祝福を呪いに変える。もうそれを呪いに変えている。あなた方がこれを心に留めないからだ。見よ、私はあなた方の子孫を責め、あなた方の顔に糞をまき散らす。あなた方の祭りの糞を、あなた方はそれと共に投げ捨てられる。この時あなた方は私がレビとの私の契約を保つためにあなた方にこの命令を送ったことを知ろう。万軍の主は仰せられる。それでは、初めの頃の祭司に帰れと題して、高橋牧師にメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。一章でイスラエルの神に、語られた神様は、この二章で、祭司たちに語られることですね。聞く相手が、一章と違うということです。祭司は今日の、聖職者、プロテスタントの牧師、カトリックの神父さん、またギリシャ正教では祭司さん、司祭さん、大体他にもありますけれども、皆聖職者ですよね。で、この、祭司たちよという言葉を持って、こう神様がこの、語られるのは、その当時の社会的な指導者が祭司であったという背景があります。もうすでに南ユダ王国は滅びて、王様がいません。代わりにペルシャの総督が派遣されて、その人が、政治的な指導者としていろいろと取り仕切っているわけです。でもちろん自分勝手にではなくて、ペルシャ帝国の了解のもとに、ですから、かなり制約のある、指導者で、一般の人たちはあまりその総督の指導を仰ぐ必要はありませんでした。もうそれはもう右から左に、あるいは上から下に、もう決められた通りに、もう何も言うことなくできるわけされていったわけです。人々は、神殿の祭司が彼らの日常生活の指導者で、いろんなことを相談するのが祭司で、あったわけです。で、この祭司がこの指導者として、こう親しく歩んでいくんですけれども、だんだんこの祭司たちとそのイスラエルの人たちが慣れ合いの関係になっていくんですよね。神殿が再建されました。やれやれほっとして、これから自分の生活、仕事とかね、家族とかということにこう関心が向いていくわけですけれども、それと同時に完成した2回目の神殿で礼拝を捧げて行く中で、慣れ合いが起こってくる。ある意味でマンネリ化が始まっていくということなんで、あまり細かいことは言わないで、おおむね大体これでいいんじゃないか、 ここら辺で手を打って了解してくださいよっていう、そんな恋愛が起こってくるわけです。緊張関係がほぐれてくるということになって、でこれは現代の社会においても非常に危険なことで、私たちが人間関係の中でのこう慣れ合いっていうの、特に、信者と教会の牧師との慣れ合いなんていうのもこの起こりうるわけです。あるいは医者と、薬品会社、製薬会社との慣れ合いとかね、あるいはいろいろなこの、地方の都市のいろんな公園管理、また、公共物の、修理修復、あるいは新しい取り組みとかっていうことにおいてのこう、慣れ合い、ね、もうこれは目に見えないところで起こっているのかとは分かりませんけれども、起こりうるわけです。私たちは、クリスチャンですので、特に神との関係においてもう神殿ができたから何ももう特に問題がないんじゃないだろうか、このままずっと行けばいいんじゃないかなっていうような、神との関係においてのその緊張関係がだんだん緩んでくる。だから100年経っても200年経ってもあるいは1000年経ってもこの慣れ合いにならないように、神様は昔モーセを通して613の律法を与えました。そしてこの律法に基づいて生活していきなさいということです。案外613の律法があるということを知らないクリスチャンも結構いると思いますが、律法は613あるから半分、約300ちょっとぐらいになったらば守っていればいいんじゃないですかっていうような、もうこの考え、この方自体が慣れ合いです。律法は613、一つ破っても全部破ったと同じなんです。わかりますか、一つ破ってもそれは全部破ったことと同じなんです。完全に完璧にこれを行わなければならないという、そういう、神様の約束でありました。だいたい 80% OK ならばいいんじゃないか、だいたい私が学校行ってる頃にはだいたい80点取ってると、おいいじゃないっていう形でしたね。70点台でもいいけれども、60点台だとちょっと危ないということで、で50点以下だともう赤点でということでね、残されてこういうふうなことがこんななって、大体その数値がこうあって、おそらく今の学校は多分違うんだろうけれども、ドイツ圏、オーストリアもドイツ圏ですけれども、教育制度が日本と違います。でいろんな自動車学校でも、いろんなその、企業なんかでのこのいわゆる企画なんかでもね、いろんなテストがあるんですよ。でそのテストの基準がね、日本と違うんですね。半数を1点超えたら合格、だから100点満点だったら51点取ったらば合格なんです。すごい緩いでしょ、ね、でも1点でも足らなければ49点だったらば不合格なんです、はい、そういうような基準なんですよね。だからそれが大体一般の社会の中において、これがその基準として取られている。随分ドイツ圏は緩いんだななんて思ってね、それがその社会の中で決められていることなので、日本の国がドイツの国に対してあだこうだっていう通じ合いは全くありません。また日本は厳しすぎると言われても、それは日本の自由であって、 他国の人々がとやかく言うことではありません。で、まあ、私の子供の頃のそういうような学校における、まあ、赤点とか、再試験とかっていうような基準もおそらく違ってると思います。違って当然だろうと思うんです。いいんです、人が違うから、また求められている基準が違うから、また時代が違うからなんです。しかし聖書の世界のモーセの律法の世界は千年経ってもこの基準は変わらない、そういうことで神様が与えられたわけです。ですからその中で祭司がイスラエルの人たちと馴れ合い敵になるってことは非常に危険なんです。まあおおむねいいんじゃないか、 いえ神は613の律法をことごとく守り行いなさいとおっしゃった。だからそれは千年経っても守らなければならないわけだ。それが永遠という神様のご性質なんですよね。私たちはそういう中において、期限付きの、まあ、いわゆる約束ごとっていうのがあります。それから永遠の約束ごとって2通りあるわけですよね。期限付きの約束っていうのは結婚、どちらかが亡くなったならばその夫婦関係が、まあ、解かれる、まあ、いわゆる再婚していいっていうわけですよね。ですよね。で、私も6、7年前に家内天に送ったので、まあ、で同年配の人で結構牧師で再婚されている人が多いのね。先生、高橋先生寂しくないですかとかね。いや、それ寂しいですよって、話し相手がいないっていうのは辛いですよねって。いや別に僕一人でいても本読んでればいいんです、そんなに寂しいとは思いませんって。そうですかなんて言いながらね、こう話してね、再婚の予定は全然ありませんって。ですからその話持ってきても困るんですよって形で、ですから我々の夫婦生活と結婚生活、これ次回かその時かのとかでね、妻を裏切ってはいけないというこのマラキ書の中のメッセージでこの語っているのに聞きますけれども、これは期限的の契約なの。でも永遠の契約がある。それは何なのかっていうと、教会において神の前に結ぶ契約、教会において神の前に結ぶ契約って代表的なのは何だと思いますか？洗礼です。バプテスマを受けると、これを受けることは、これをこの地上で受けた洗礼は神の国においても有効、永遠の契約だ。こういうものがこう、まあ、あるわけですよね。また教会においては役員任命式っていうのもあるし、牧師任命式っていうのもあるですよね。牧師任命式も役員任命式もその任命の期間だけ有効、例えば2年契約とかね、5年契約とかなってあるのは、その月日が満ちたらもうそれはその契約が解かれる、自由ですっていうわけですよね。これがこうなるわけで、まあ教団によってはひとたびその役員長老制という制度を取っている教会においては、長老になると永遠の役員、死ぬまで長老わけです。またそういうふうに期限の月のこういう役員制度を取っている教会もあるし、まあ、同盟教団なんかは期限月ですよね。次の役員あるいは牧師が来るまではその任務を全うしてくださいっていう形のことになっている。そういう律法の世界の中において、祭司たちが少しずつ少しずつまあ変化してきたっていうわけです。どんな変化が起こったのかっていう、まず第一にね、祭司たちが聖書を読まなくなったってことです。 これものすごく大事なことなの。聖書を読まなくなったっていうことは、その当時の聖書っていうのは新約聖書がありません。旧約聖書だけです。しかも旧約聖書もモーセの時代からいくと少しずつこう聖書がこう書かれていくんですけれども、マラキ書の時代はマラキが最後の聖書ですから、だから旧約聖書ほとんどがもうこのマラキ書、マラキの生きている時代はマラキ書書かれてませんからね。いわゆる執筆中ですからね。だからマラキを除く他の聖書はもあるんです。かなりだから聖書においていろんなものをこう知ることができたいうわけで、でもどんなにそれだけマラキを除いて他の旧約聖書38巻があったとしても、読まなかったら何の意味もありません。積ん読っていうのはありますけどね。私ここの教会に来てびっくりしたのは、本がすごくあるんだと思いました。すっごい。それで CLC さん本に呼ぶある売るんですよね。そして新しいの来ましたからって、私一応見ますけれども買わない、はい、ここに私読んでない聖書ある本いっぱいあるもん、うん、で私の親友というかね、同じ業界で献身をしたマルヤって牧師も本もこう書かれているし、まあ、私は本は書けませんけれども、同盟兄弟の先生たちのいろんな本もあるし、まあ、それも読んでないしね、こうね読むだけでもっていうんで、でここから1冊ずつ借りて今2冊目の本を読んでます。あ、3冊目かな、2冊読んだな、うん、3冊目ですね、こう読んでます。ですから寂しくないです。本を、ね、読んでいればね、あっという間に時間が経ってきます。でも祭司が聖書を読まなくなったら、これ致命的ですよ。これどうにもなりませんよ。もう救いようがないですよ。祭司が聖書を読まなくなった、少しずつ少しずつ613の聖書のある部分がこう忘れていく、あまり関係のないところからね、こうやって、それと、立法に合わせてどうだったかな、いやちょっと今思い出せないけど、まあいいんじゃないの、ちょっと調べておくからいいよ、一応了解分かりました、いいですとかって、そういうふうになっていくわけですよ。でもそこに傍らにいつも彼が聖書を読んでいるならば、順番に読んでいるならば、あ、それはこのことによってはいかんです、ダメです、それはお金の問題じゃないです、これはいけませんとかね、あるいはうん、それは立法に禁じられていないからいいですよって形になっていくから、そこで皆さんに覚えておいていただきたいのは、旧約聖書の時代では613の立法に照らし合わせて人々は祭司も一般の人々も生活していました。では新約聖書の我々の時代にはどういうふうにしたらいいのか、もはや立法の時代は終わりましたから、読むことはあったとしても立法に照らし合わせて生活する必要はありません。でこれやっちゃうとユダヤ教になっちゃうからね、やめてください。キリスト教なんですか、私。そこの中にはイエス様が、そして弟子たちが、まあ、特にパウロの、ね、手紙なんかですよね、の中で書かれていることを守り行う。その中でね、必ずね、OK っていうものと、いいですよっていう、了解っていうものと、それからこれはダメですっていうもの、2つあるわけですよね。イエスとノーが必ずあるんですよ。その中でね、イエスって言われていることはどんどんやってください。で、ノーという書いてあることは絶対やらないようにしてください。これが我々が神様に対してね、取るべき態度です。ところが、そのイエスって言われていることとノーのという間のね、境目に対してね、我々はね、自己判断を下める。まあ、おおむねいいんじゃないの、これはダメなんじゃないのとかね、自分で判断するんです。聖書の中に禁じられていないことまで禁じる、これは罪です。 間違いです。絶対にしてはいけません。聖書の中で勧められていること、これを行わないこと、これは罪です。これは間違いです。だから聖書の中でこれしなさいよって言ってイエスって言われていることは積極的にどんどんしていく。しかしそこの中でダメだって言われていることは絶対にしない。これは旧約聖書の時代に祭司とイスラエルの人たちが神様に立った態度と全く同じです。基準が違うだけですよね。それで私たちはクリスチャンはイエス・キリストを信じた後もモーセの613の律法を実行しなければいけないんですかという誘惑が出てくる。パウロの時代においてはクリスチャンも律法を守り行うべきではないかっていうようなことが教会の中で起こってきたときに、パウロは激しくこれに対してノーって言ったわけですよね。もはや律法の時代は終わったと。そのすべてを私たちに代わってキリストがしてくださったのだから、それはキリストがなさってくださった御業に御業を本物にする罪であり過ちなんです。あなたができないからこそイエス様がしてくださったので、あなたがやる必要はありません。あなたが代わってイエス・キリストが実行してくださったということを信じて、そこに身を委ねて生きていく、これはクリスチャンなんですよって言われて、こういうことについてまたおそらく新約の時代になった時にね、ごめんなさい、今日の原稿の中にないけれども、マラキ書終わったらどうなんですかって形になった時に、コリント人への手紙がねいいっていう希望が出てますので、マラキ書終わったらコリント人への手紙をね、第1と第2がありますけれども、取り込んでいきたいと思います。で その時にまたそこのお話の続きはしていきたいと思いますが、この、マラキ書のところにこの戻っていきますが、初めの頃の祭司は神が言われた言葉ですよ。祭司は私と共に歩み、多くの人々を不義から立ち返らせた。祭司の唇は知識を守り、人々はその口から御教えを求めた。彼が万軍の主の使いだからだ。これ五節から七節に書いてあるあるべき祭司の姿ですよね。私これをこう読んでいた時にね、非常にこう考えさせられたんですね。祭司の唇は知識を守りということを書いてあることね。どういうことなんだろうかなと思って、こうどういうことなのか、喋らないのがいいのかなとかね、沈黙がいいのか、沈黙が金なんていうこともあるけど、いやそうじゃないだろうと。やっぱり祭司は話さなければならないんだろうと。もちろんお祈りもするだろうしね。でも知識を守りってことは何だろうか、私なりに捉えた時に、無駄口を話さない、どうでもいいようなことを話さないで、話すべきことを話しね、語りね、もうどうでもいいようなことをね、唇に話さない。そういう話題が出された時にはもうちょっと予定もありますからとか言ってね、その場を離れるっていうことなんかが、この唇を守るっていうことの中にあるんじゃないかなって。これ嘘をつくとかね、悪口を言うとかっていうふうなこともこの唇は知識を守りっていうことにこうあるけれども、無駄口を書かないっていうかな、不必要なこと言葉には唇を閉ざす。そして本当に語るべき時にことを語る。これやっぱりこう祭司の唇は知識を守りということになって 来るんじゃないだろうかこう思います。そしてそういう指導者がその唇をから何を どんなことを話すのかということに当時の人々は関心を寄せてたんじゃないんだろうかなと思うんですよね。無駄口を叩かないあの人のがあの時雄弁に何かを語ってよっぽどそれは大切なことだったんじゃないかな、こういうふうにこう受け止められてきたのではないか、祭司たちはね、その当時のね、最初の祭司たちはね、まあ、祭司が、ベラベラベラと必要もないことをどうぞ喋っていったのがね、まあ、いつもと話してることと同じでしょうって言って、大切なことを話してたとしても、それがこの聞き流されてしまう危険性がある。こういうふうにこの、思います。で、牧師でも、寡黙な牧師と雄弁な牧師がいますよね。僕、北陸まだ来て間もないからどんな牧師先生がいるかね、まだねお会いしてない、挨拶もしてない牧師先生もいるし、例えば香川中央教会の大橋先生ね、同じ年なんですよね、若い頃どこかでなんか夜を徹してこう話し合ったことがあります。口喧嘩したんじゃないですよ、話し合ったわけで、交わったわけでね。で、それで、なんとね、お会いしたいなと思いながらも、体調都合が悪くて、ちょっと牧師からお休みしますって形で、今お会いして、いない。で、他の先生たちで、若い先生たちでほとんど全然わからない、のわけで。その中で、非常に雄弁な先生もあればね、寡黙な先生もある。で、寡黙な方って、っていう方がその唇をこう開く時にね、重要なことを話すんだなってことがこう分かってるので注目します。あんまり喋らない、あの先生はあの時喋った、きっとすごく大事なことだからお話になったんだな、と。逆もあるまあ笑わないでください、逆もあるわけですよね。どちらにしてもこの時代のマラキ書の時代の中で祭司はまず神様の言葉を読まなくなった、同時におそらく聖書を読むということは神に語ることでもあると同時に神に聞くことでもあるんですけれども、祈りもどうですか、なんか少しずつ途絶えてきたのかなとも思うんです。目で読むっていうのと口で語る、賛美をする、祈るっていうこととか、ね、それから耳で聞くとかっていうようなね、私たちのいろんな五感の働きがこのあるんだけれども、それを神様との関係の中でどうなんだろう、だんだんだんだん人々の生活の中に慣れ合いが起こってくる。エルサレムの神殿の中を無断で通過することは過ちとして認められていませんでした。だからエルサレムの神殿の庭で雑談をするとんでもないことでした。人の悪口をそこで語る、これもダメでした。またエルサレムってすごく狭い町なので、まあ、私も2回行きましたから、ね、なのでちょうど中心部にその神殿があるので向こう側に行くときにはこう回り道をしないといけないんですよね、通過できないね。で、まあ散歩に行くんならばいいでしょう、ちょっとしたスーパーで買い物をするぐらいならいいでしょう。でも大きな、ね、物品をね、例えば炭素を運ぶとかね、材料を運ぶとかっていったときに、そのなるべく近道を取っていきたいわけですよね。そういう生活上の便利さを求め始めた。それですいませんけれども、炭素を向こうの家に届けなきゃならないので、すいませんけれども、神殿の中をこうちょっと取らせてくださいっていう。なったわけです。で祭司にそれを言うわけですよね。でその代わり ちゃんとお礼を用意しておりますので、ちょっと黙認しといてくださいという形になっていく。それがだんだんだんだんと一般化して、人々が通行の便利さのために神殿通過をする。その時に祭司たちに毎内通過料としてお金を払うっていうことが日常的に行われるようになった。しかもそれがね、マラキの時代からもそうですけれども、イエス・キリストの時代にまでずっと行われていくんです。すごいですよね。400年500年、ね、ずっとそれが行われてくる。すなわち祭司たちがその人たちからもらうお金でもって祭司たちの唇が塞がれてくるわけですよね。黙っててくれれば分かりませんから、ちょっとこれは多少のお礼ですから。で、次がそうするとするときに、祭司さんにお願いすると黙認してくれるよってことがどんどんどんどんこう伝わっていくわけですよ。そうすると次ってあると祭司のいわゆる個人収入が増えるわけですよね。これはね、誘惑です。またそれが一般化してくる。あの人がやってるならば私がやってもいいじゃないの、こんな小さなことをねとやかく言ってたら生きてかれないよ、もうちょっと大きい心で生きてこなきゃってな、ね、細かいことを言うあなたはね器が小さい、そういうふうに言われると男の人弱いですよね。奥さんから言われてる人結構いるって、あんたはね大体ね小心なのよ、細かいことにはうるさいけど大きなことはダメ、器が小さいのよ、だってね、ご主人が奥さんから言われるとね、もうねガクッときますよね。私なんか本当にそうですけれども、だからもう初めからもう器が小さいものでごめんなさい謝っていけばいいんですよ。何も小さいのを大きく見せる必要もないです。見栄を張る必要もないです。弱いものは弱いさていいです。それがイエス・キリストの世界じゃないだろう。それが教会の姿ではないか。どうして教会の中で背伸びをするんだろうか。できもしないものをできると言うんだろうか。できないことはできません、わからないことはわからないんで、どうしてダメなんだろうか、いけないんだろうか。私本当にそう思いません？私は思うんですよね。だから教会の中で身を張る必要もないし、小さい自分を大きく見える、大きく見せる必要もない、ありのまんまでいい、神様がそれでいいんだよって言ってくださったんだから、他の人たちがどう言うと神様がいいって言ってくださったんですから、それでいい。これが教会の姿ですよね。最初の時にそこが少しずつこうずれてくるわけです。だから神様はこの祭司たちに向かって悔い改めを求めるわけですよね。民の指導者である祭司がまず神のもとに悔い改めて戻らなければ、このユダヤの国はどうなるんだ。指導者にみんな従うでしょう。それなのにあなた方はモーセの律法613を、あそこの部分をもうちょっとなんとかしないか、ここはこういうふうにした方が便利なんじゃないだろうか、こういうふうにした方がみんなには助かるんじゃないだろうかっていうふうに変えていこうとしている。まず祭司たちに神様はこの悔い改めをこう、求めて、いきます。で、その祭司たちがそのマラキ書の時代の中で悔い改めたかどうか書かれていない。でもこのマラキ書を最後に神の言葉が書かれなくなる。これ最後の預言者ですからね、ラストランナーなんですよね。次のランナーいないんです。イエス様 の家時代のバプテスマのヨハネの出現までいないんです。ということは何なんだろうかと思うとね、書いても人々が読まない時代が来たってわけですよ。指導者が起こされてもその指導者の 言葉に従わない人々の時代になってくるわけです。それがこの神の沈黙の400年という時代の時代ではないだろうか思うんです。これは私個人の捉え方だけれどもほとんど当たってると思います。だからこそ神様が口を閉ざされたっていうわけで、もし人々が一人でも二人でも神様が語ることを真剣に真摯にそれを聞き読んで行う人がいたならば、神様はその人のために預言者を送り、その人のために聖書を残させたと思います。本は何冊持ってるかではなくて何冊読んだか大事ですよ。学歴、日本の社会では学歴中国大事ですよね。学歴と学力の違いをご存知でしょうか。学歴ってのは学んだその後をね、この人はこれだけの勉強をしてこれだけの学力を持っていますよっていうことを証明するのが学歴でも、人間は学歴を持ったけれども学力はどんどん低下していく。私をサポートくれた、先生で、東南アジアで伝道していた渡辺健二先生っていう方、私は2、3上で今年80だって聞いてました。で、東南先生ウィンに行くんですね。そうです、ウィンって確かドイツ語ですよね。ドイツ語ですよって。ああ懐かしいな、その先生が言ってね。ドイツ語僕大学勉強しました。でも次の言葉全部忘れましたって今でもね全部忘れました。なんかそれぐらい覚えてないのかなと思ったの。彼のね、アウンの関係の間なので全部忘れましたってね、書いてました。だからおそらくドイツ語のその単位を取ってると思うんですよ。学歴ですよそれは。でもそれを毎日使わなければ語学の力ってどんどん落ちてきます。だから僕ドイツ語の聖書を読んでます。毎日置いてるドイツ語の学力を低下させないために。でも話す機会がないからね、しょうがないけれども、このNHK の真夜中のドイツ語講座っていうのが15分か20分あるのかな。それも真夜中なんだけども聞いてました。大阪の時ね、ここに来てから時間がずれたのかな、ちょっと聞いてないんだけどね。とにかく読む、聞く、そして話すっていうことをしていないと、英語の学力も日本語の学力もドイツ語の学力もどんどんどんどん低下していきます。どうして？だって私たち老化するんですよ。忘れるんですよ単語も。病院の中で、高橋さんお元気ですか？はい元気です。昨晩は何をお召し上がりになりましたかってこう聞く。なんでそんな話してんだよ先生するのかっていうと、私脳出血やってるもんだから、頭の中を検査するためにするんですよね。昨日はねアジの塩焼きだったからいやそれは3日前だったからね、思い出せないわけですよね。そうですか、いいんですよ思い出せなくてもって言ってね、この思い出、昨日食べたことが思い出せないというこの欄にね、このやってるわけですよね。でそうやって脳出血を起こして脳卒中ですからね、検査をこうするわけです。まあ そうじゃなくて、そうじゃなかったとしても私たちは老化していきますから、昨日のことも忘れ、自分のことも忘れ、それから昨日までスタッタスタッタ登れていた階段も途中で息切れするようになったり、なんか登るのにしんどくなる我々の体力の老化。だって我々の体ってそういうふうに作られてるんですから。だから私たちは経歴とか学歴とかの中でも、昨日までできたのに今日できなくなる、昨日までは覚えていたのに今覚え出せないっていうことが起こって、 普通なんです。異常じゃないんです。それでいいんです。そのように私たちの体はなっている。だからその時に私たちは助けを必要とするわけですよね。友達とかね、病院に行くとかね。だからこのところをこう、このようにして、あんまり重いものを持たないようにしてくださいねって、無理して振るときに腰にぐっときますからねとかっていうのを私たちは考えなければならない。まあ最初の時代にはそういう学力とか体力の低下ということが問題じゃなくて、神様から少しずつこう離れていった。イスラエルよ聞け、主は唯一の神であるという神明記の言葉が聞こえなくなってくる。そしてエリアの時代にアハブ王のという、まあ、北イスラエル王国ですかね、王様が互いに話し合って、うちの息子のところにあんたの娘をね嫁がせて、お互いが 両方の 国が栄えるようにやっとこうじゃないかっていう形において、バールっていう宗教のね熱心なね王女をね呼んできて、で結婚して、でその時にバールの祭司たちをユダヤにもたくさんこう呼び出すわけですよね。でバール教がユダヤの中でこう広まっていくわけですよ。で神様そのことをすごくこのまあ軽んじ、疎んじられた、そして残念に思われた。で神様はこの、エリアを通して、まあ、いわゆる宗教改革をね行おうと、するわけです。マラキの時代は少しずつ少しずつ神様から祭司が離れていく、そういう時代が起こってきて、しかもそれがイエス様の時代にまでのものまでもこう、まあ、継続されていく、そういう時代だったというあのことです。でもいつまでも永久に神様はそれを続けなかった。私はあなたの前にイスラエルのために新しい預言者を送る、それは荒野に呼ばれる者の声がするといわれる、いわゆる旧約聖書のエリアを私は使わす。で実際に誕生するのがバプテスマのヨハネですけどね、それがこの出てくるまで神様の沈黙の時が続くでということです。これがマラキ書の中にこの出ていくので、私は聖職者じゃないからではなくて、祭司たちが神様の言葉を読まなくなるっていうことは、これは一般のイスラエルの人たちにも起こりうる危険ではないだろうか。そういう意味において私たちクリスチャンは日々聖書を身近に置いて読む。たとえ一節でもいいです。よく一日一章なんていうことを言いますけどもね、あんまり目を張らなくていいと思います。一日一章でね、詩編の119編来たらね、何ページになるんですか。すごい長いですよ、ね、だからね、一日一章じゃなくて一日半ページでいいじゃないですか。半ページでここだけで、明日はここだけでいいじゃない。それでも難しいと、一日一節でもいいじゃないですか。私、一日一節でもいいと思う。ですから、暗唱聖句があるでしょ。一日一節ずつ読んだら、一年365日聖書の言葉を暗唱できるんですよね。若い頃、私も暗唱聖句に励まされました。 教会の中で。それで聖書暗唱聖句大会っていうのがあって、暗唱聖句をこの言えなくなった人たちが下がるわけです。客席するわけです。で立ってるのがルートとこの暗唱聖句が続けられていくわけです、ね、10人ぐらいになって5人ぐらいになって3人ぐらいになって2人になって、さあどっちまでって形に言ってね、優勝者は聖書をあげますってわけなんですよね。それでまあ教会が励ましてね、そういうようにして暗唱聖句っていうことで、若い頃覚えた暗唱聖句っていうのは、ね、不思議ですね。今でも出てる、覚えてくる。詩編3、ごめんなさい、ヨハネの福音書3章の16節なんかもね、こう覚えてくる。やっぱり今覚えられるならば覚えておくといい。やがて覚えるという能力もね、衰えてくることがあるから、今日覚えられることがあったならばそれを覚えていく。どうかこのことにおいて、旧約の祭司たちが神様からこう離れ始めていった、その最初の段階は聖書を読まなくなる、そして神の言葉に聞かなくなるっていうことですよね。これが今日の学びの中ですごくとても大切なことです。お祈りさせていただきます。天の父なる神様、マラキ書の中の初めの頃の祭司に戻れ。初めの頃建てられた祭司たちは熱心に聖書を読み、祈り、律法の613ことごとくを守り行い、それがどんなに大きなことであっても、小さなこんなことがと言われることであったとしても、神様がこれを行い、神がこれをしてはならないと戒められたならば、それを命がけで実行していく真面目な祭司たちでありましたが、時代の変化の中でマラキの時代には少しずつ少しずつ離れていきました。もし民の指導者である祭司が神の言葉を聞かなくなったならば、人々はどうしたらいいのでしょうか。もはや救いようもないような状態の中になっていきます。私たちは父の主を世の光として生きてこの世界に派遣されました。どうか光をであるイエス・キリストを輝き出してますますように、置かれているところで木の塩として生きていけますように、今週の旅路を祝福ください。皆さんの歩みを守ってくださることを願いながら、イエス・キリストの御名でお祈りいたします。アーメン。教会の頭である私たちの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、歩みゆく一回りの日々に豊かに限りなくありますように。アーメン。